DJ テリーのこの時この時間この瞬間、ペイペイは勢い余ってペイペイペイと言いがち。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。そんなこと全然ないけどね。もういちいちお会計の時に勢いよくペイペイペイとか言わないし、もう店員さんびっくりするよ。まあ、特にコンビニじゃ言わなくてもレジタッチやセルフレジなどで、まあ、バーコード決済できるからペイペイとか言う機会がありません。ましてやペイペイペイでとか言ったら何こいつってなりそうじゃないですか。まあわざとじゃないとしてもなかなか言わないと思います。まあそんなペイペイは今や個人がやっている飲食店にも広がっていますよね。今月の上旬ぐらいに神奈川県の茅ヶ崎市で友人がクラフトビールの飲食店をオープンしたんです。茅ヶ崎っていうとサザンオールスターズを輩出した場所ですよね。サザンのファンだとよくわかるんじゃないでしょうか。でそこのビール屋さんのグランドオープンにテリー行ったんですよ。しかもお店側として普通に店員さんやりましたよ。ちなみに3月にプレオープンしたからその時も店員さんやりました。もうただのバイトだよね。まあもう言っちゃあれけどバイト代もらってねえしね。まあテリー飲食業の経験は高校生にやった回転寿司ぐらいでほとんどやったことがありません。実家はスナックだったのにね。まあほぼ未経験だからビールの一つ入れるのも大変でしたね。ハイボールとか焼酎とか作るのが簡単そうで奥が深いんですよ。レモンサワーとかレモン入れすぎてむせるほどめちゃくちゃ酸っぱくなって、もうレモンサワーというよりただのグラス一杯のレモン汁でしたね。もうクエン酸があっていいと思うんだけどね。まあいやいや自分でもむせて全然飲めなかったし、まあ飲めるかって話でしたね。まあそれでサワーの炭酸水作るのも手間かかって、何回やってもボコボコボコボコって水が溢れて苦戦しちゃいました。もう周りびっちゃびちゃになってね。もう慣れないことするのは苦労しますね。まあこの年になって初めてのアルバイトみたいな感覚でしたよ。でもメインのビールはね、松の実を粉砕して作ったクラフトビールでなかなか深みがあって美味しいです。テリーはあまりお酒飲まないけどビール好きな人にはおすすめです。お店の名前は松並ベース。松本の松に立浪の並で松並ベース。まあ、立浪が野球ファンじゃないと分かりづらいかもしれませんが、まあ、インスタで調べたら出てくるので松並ベース、もし気になったら覗いてみてください。そんなわけでクエン酸たっぷりのレモンサワー飲みながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。ロックな少女は日本を席巻するロック少女へ、レベッカのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。レベッカは女性ボーカルノッコをメインに置いたロックバンドです。1982年に結成して 1984年にメジャーデビューします。あのボーイとともに80年代のバンドブームを先駆けとなったビッグバンドですね。ノッコの天高く元気はつらつな美声が当時の若者のハートをがっちりつかむと、現在に至るまで幅広い世代から絶大な支持があります。バンドがバンドを愛するバンドと言われるほど、レベッカのファンを公言するバンドやアーティストが数多くいるんです。その昔、中国三国志の時代に劉備玄徳という人物がいたんですが、この劉備も男が男に惚れる男と言われるくらい周囲から人望があって、皇帝にまで上り詰めています。まあ、時代からジャンルからもう何もかも違うけど、レベッカも今や伝説となるバンドと言っていいでしょう。現在令和の時代になっても注目すべきバンドであって、リスペクトできるバンド、それがレベッカです。それでは偉大な少女のロックを聞いて、レベッカ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。レベッカはロックのために生まれたロック少女なの。レベッカのご紹介です。レベッカは女性ボーカルと男性楽器担当というメンバーで構成されて、1982年に結成し、1984年にメジャーデビューします。メンバーはボーカルノッコ、キーボード土橋昭雄、ベース高橋範之、ドラム小田原豊の4人で、80年代のバンドブームに一躍時代を代表するロックバンドです。1985年発売の4枚目のオリジナルアルバムがオリコン1位を獲得し、当時の国内ロックアルバムとして異例のミリオンセラー、累計130万枚を超えを記録。その後のヒットシングルを連発し、以降のアルバムはすべて80万枚以上のセールスを達成して、第2回日本ゴールドディスク大賞を受賞。ライブでは日本武道館や5万人を収容する野外コンサート、東京ドーム公演など大規模会場で熱狂の渦に巻き込みます。パワフル&キュートの美声とステージアクト、時代を先取る個性的なファッションでポップアイコンとなったロック少女のボーカルノッコ、そして創造性あふれるハイクオリティなバンドサウンドを繰り出すレベッカは、これからも日本中を席巻していきます。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。レベッカはデビュー直前とデビュー後に何度かメンバーがボーカルのノッコ以外入れ替わってますが、一人の女性ボーカルと他の男性楽器担当という構成のロックバンドは、レベッカのメジャーデビューヒットによって以降はこのスタイルのグループが世に多く登場しています。レベッカ以降ですとリンドバーグやジュディ・マリコとジュディ&マリー、まあ、近年では東京事変や生き物語もそうですよね。レベッカの影響力はいかにすごいかがわかります。レベッカというバンド名は当時のリーダーが小説の黒い瞳の少女レベッカから人名を引用したところから来ています。まあ、ちなみにレベッカという名前はヘブライ語の女性名リベカのヨーロッパ、ね、諸言語みたいで、あの旧約聖書にも登場して、うっとりさせるもの、魅惑するもの、束縛するものという意味があるそうです。まさにノッコの魅惑なキュートでパワフルな美声と、まあ、ファッションでうっとりさせて、レベッカというバンドがファンを釘付けにして束縛させる素晴らしいドンピシャのバンド名ですよね。そして数々の名曲を生み出した中で代表作といえば、1985年にリリースされたフレンズ。これは1999年にドラマリップスティックの主題歌になったのが、以降の世代にもレベッカが大きく飛躍します。リップスティックを聞いて懐かしいってテンション上がったリスナーもいるんじゃないかな。 三上博史、広瀬涼子、石田一生、久保塚洋介といった豪華メンバーで構成されたドラマで、フレンズの影響もあり当時かなり人気があったドラマでしたね。まあ、他にもラズベリードリーム、ロンリーバタフライ、ムーンなど名曲を生み出し伝説的な存在となったレベッカが1991年に突如解散し、2度の再結成を経て2015年から約20年ぶりに本格的に再始動しています。結成から30年余りを経た今もなお愛され、新たなフォロワーを生み続けているレベッカ、いつまでも色褪せない先進的な音楽性を堪能してみてはいかがでしょうか。はい、ではここで曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのはエスポワール、曲が毎日笑えるその日まで。それでは聞いてください。どうぞ。
自分に何ができるかを私は考えるの。もしかすれば意味ないかもしれないけど、元気を出してとか大丈夫とかありきたりなことしか言えないから、気が済むまで隣に
『ミュージックゼロチャンネル』をお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。 ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうするを、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーから聞いたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テニーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて本日のお題はこちらでございます。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。朝起きたらちょっと食パンマン厚切りなんでしょうか。ちょっと厚切りを感じてしまった食パンマン、一体どうなってしまうんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。パンの耳を厚くして聞く耳を持つことにしたよ。山田くん、座布団1枚持ってきて。あ、この場合だったらバタコさん、食パン1枚持ってきてですか。まあ、食パン持ってこられてもって感じだけど、しかし食パンマンうまいこと言いますね。食パンマンは自己主張が強い方だったんでしょうか。まあ、相手を理解するのは大事だと分かりながらも難しいですよね。まあ、相手に合わせて聞きすぎるのもまあストレスですからね。でも食パンマンならきっと問題ないと思います。はい、ではどんどん行きましょう。次はこちらです。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。顔が回転、必殺ローリングアタック。食パンマン長いな、フランスパンくらいいってるんじゃない。てか顔だけ回転は怖いってよ。もう食パンマンがやる技じゃねえって。もうバイキンマンがやっても不気味ですよ。こんな技が見れるのはおそらく珍勇気だけじゃない。もうババアの顔だけローリングアタックってね。まあ食パンマンがやったらカバオくんが怖がるので、これはしないでください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。カレーパンマンとスパーリングしたらボコボコに腫れちゃったよ。カレーパンマン強えな。食パンマンブレイキングダウン目指すんか。もう誰と因縁があるんだって話ですよ。アンパンマンとどっちが本当の主役なのかをかけての戦いなのかもしれません。アンパンマンは強いと思いますが、もしもの時は必殺顔だけローリングアタックをかましたってください。はい、では次は、じゃあこちらに行きましょう。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。おかげで配達の車に乗れないよ。どんだけボコボコにされたの。もう食パンマン号からはみ出るぐらい腫れ上がってんでしょ。そもそも食パンマン号は食パンマンのジャストサイズだから、もうガルウィング仕様にカスタムして配達しないとね。それかロードスターみたいにオープンカーにしようか。まあ走行中にパンがボンボン飛んでくって、まあ腫れが早く収まるようにしばらくは無比を塗って安静にしてください。はい、では、じゃあお次はこちらです。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。おかげでトースターに入らないよ。そのまま焼くんじゃない、せめてサンオイル塗らないと綺麗に焼けないよ。まあいやいや、もうあの日焼けの話じゃないんだけど、そもそも食パンを焼くなっつんだよ。まあ食パンを焼いてもいいんだけど、食パンマンを焼くなよ。しかもトースターに入らないよって、自らトースターに入ろうとしてるしね。まあおこげがあるところが美味しい、新生おこげ食パンマン、必殺パンの耳カリカリサンダーウェーブってのは多分可愛くないので、トースターには入らないようにしてください。はい、はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない、あなたならどうする。大改造食パンマンこと一斤マン。長い長い長いって、一斤だとどっちが顔かわからないって。もう縦に長いのか横に長いのかもわからないし、一斤マンが繰り出す顔だけローリングアタックが一番最強なんじゃないかな。あのファイナルファイトで敵に囲まれた時におすすめです。あの食パンの長いリーチから周囲の敵まとめてぶっ飛ばしそうですね。 だからファイナルファイトやるときは一金マンを使ってプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ではこちらに行きましょう。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない？あなたならどうする？厚切りじゃないんだ、実はラスクなんだ。これを人呼んで源氏パイマン。頭カッチカチじゃないですか。もうラスクマンじゃダメなの？もうラスクも源氏パイもテリー好きだけど、ハート型の源氏パイの方が究極の愛の戦士って感じになるもんね。知らないけど、まあ源氏パイとラスクはカッチカチで砂糖もたくさん使ってるので、歩くときは砂糖をボロボロ落とさないようにしてくださいね。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。食パンマン、顔がちょっと厚切りじゃない？あなたならどうする？厚切りではなく食パンマンは双子だったのだ。これが本当のダブルソフト。バタコさん、食パン1枚持ってきて。なんか微妙にうまいっすね。もう山崎のダブルソフトは厚切りで、トースターで焼いて食べるとさらに美味しいです。それと双子のダブルを掛け合わせてのダブルソフトですか。食パンマンがおそ松くんみたいに六つ子だったら誰が誰だか全然わかんないよね。6人全員白系統だし、特徴が全くつかめません。もし食パンマンが双子であるなら、片方はトースターで美味しく焼き上げて区別できるようにしてください。あ、まあそれだとラスクになっちゃうのかな。もしくは源氏パイかな。まあそれはどっちでもいいですけどね。はい、じゃあといったところで、テリーは食パンマン号に乗って高級食パンをジャムおじさんのパン工場へ納品してくるので、ここで曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのはサットロベリー、曲がグッバイマイホーム。それでは聴いてください、どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。休憩中、職場の人がご飯食べてるとこ見てて、カップスープ、カップの、コーンポタージュか。で、そこにパンが入って、なんか食感のいいパン入りっていう風に歌ってたんですけど、これ後乗せなのって言ったら、いや、違うんです。最初から入ってるんです。そしたら、ただのふにゃパンでしかなくて、まあ、実際お湯入れて蓋開けるの見たら、ふにゃふにゃなんですよね。なんだろう、そのカップヌードルのあの黄色いあの卵みたいなやつ食感どこでこれ味わうのって言っても、いやもうふにゃふにゃなんですよとか言ってもうただのふにゃパンじゃないですかって。でこれがアンパンマンに出てきて、ふにゃパンマン出てきたらどうしようって話を僕は振ったらね、こんなことありませんとか言ってまあくっそくだらない話をしてしまったんですけどまあ後乗せがいいのか、まあそのままお湯に浸ったのがいいのか、まあ好みだから何とも言えないけどね。まあ、食感あるパンって書いてあるなら後乗せにしてほしいよねじゃないとただのふにゃパンマンになったし、ね、ふにゃパンマンって言われても全然なんか来ても正義の味方でもないしね何で活躍してくれるんだって話なんですけど、まあまあ食べたら食べたらなんか美味しそうだったんで、まあいいかなっていう感じでしたねはい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。